前回はパウロとシラスが獄中で賛美をしたと、その獄中の賛美によって奇跡が起こったというところを見てきました。その奇跡は、まあ、地震も起こりましたけれども、パウロのみならず囚人たちが皆逃げなかったという、鎖が解け扉が開いたけれども誰も逃げなかった。その奇跡を通して、看守とその家族がイエス・キリストを信じて救われるという素晴らしい出来事が起こりました。賛美は状況を見ていても生まれてこない。賛美は神様を褒めたたえるものですから、状況を褒めたたえる、環境がいいとかそういうことを褒めたたえるものではありませんから、どんな状況の時にも神様は変わらないお方を、そこに目、このお方に目を向けて賛美する時に何かが起こる、まあ、そのことを見てきました。 そしてその彼らが逃げなかった、パウロとシラスが逃げなかった、それでよかったんですね。戸が開いたからといって出ていく必要はなかった。今日のところを見ますと、何節ありますかね、35節、夜が明けると長官たちは何をしたか、経理たちを送って釈放せよということで、出て行ってくださいという運びになりました。神様はちゃんとご計画を立てておられて、扉が開いたからさあ今とばかりに逃げていく必要はなかったわけです。まあ、神様のなさることを信頼して彼らは行動していたんだと思います。さあところでですね、今日のところ、まあ、釈放されるという、そういう事件、そういう出来事でありますけれども、ずっと読んでいきまして気になる言葉が出てきます。ここに目が止まる、それは、密かにっていう言葉ですね。37節にありますね、はい、それなのに今になって密かに私たちを送り出そうとするのですかって言うんです、ね。冤罪ですね。ありもないことを言われて訴えられて、無知で打たれて牢に入れられた。ところがよく調べてみると、そういうことは見当たらない。まあ、この人たちは無罪だと言って釈放するわけですけども、その釈放の仕方が、密かに私たちを送り出そうとするのですかってあるでしょ。密かにです。新約聖書はここを、こっそりと、こっそりと訳しています。こっそりと送り出す、はい、何かまずい、気まずいことがある、みんなに分からないように、陰で何か考えてすっと彼らを送り出そうとしたということです。自分たちのした失態、ミスを、周りに、世の中に隠して、こっそりと彼らを釈放しようとした。このことがですね、今日の箇所の、まあ、一番目に留まったところです。さあちょっと言葉の説明をしていきましょう。まず35節に経理たちを送ってとあります。長官たちは経理たちを送って、経理、調べてみました。なんか聞いたことのあるようなないのかと。経理というのは警察管理の略だということだになりました。警察管理の最初の刑と一番最後の理を取って経理っていう、明治時代にはそういう言葉が使われていたんですが、まあ、現在私たちは使わないですね。警察管理ってそもそも言わない。警察官、そこで止めますから、ここの経理っていうのは、まあ、警察官のことだと、まあ、そんなふうに考えていいでしょう。そしてもう一つ、ローマ人である私たちをと37節にあります、ね。彼らはローマ人である私たちを取り調べもせず、パウロとシラスが私たちはローマ人と言ってます。 ユダヤ人じゃないのっていう、でもローマ人と言ってますね。このことはどういうことなのかということで、まず、22章の25節からそこを見ていただければ分かると思うんですね。22章の、ですね、25節。彼らが鞭を当てるためにパウロを縛ったとき、パウロはそばに立っている百人隊長に言った。ローマ市民である者を裁判にもかけずに鞭打ってもよいのですか。これを聞いた百人隊長は千人隊長のところに行って報告し、どうなさいますか。あの人はローマ人ですと言った。千人隊長はパウロのところに来て、あなたはローマ市民なのか、私に言ってくれと言った。パウロはそうですと言った。すると百人隊長は、私はたくさんの金を出してこの市民権を買ったのだと言った。そこでパウロは、私は生まれながらの市民ですと言った。このローマ人だと言っているのは、ローマの市民権を持っているっていう、そういうことになります。最初はローマの市民権というのはローマの市内に住んでいる人たちだけのものだったんです。もともとはですね、この市民権は、ローマの法律、まあ、当時は大変進んだ近代的な法治国家、その法律を持っていて、そしてその法律で人権が、自分たちが守られた、これがローマの市民だという、ローマの市民権を持っているということの特権でした。この特権は、まあ、残念ながら女性には与えられなかった、それから、奴隷にも与えられていなかったということであります。でこの市民権を持っていれば、まあ、投票ができるって、ね、選挙権があるって、まあ、そういうものなわけです。そしていろんな権利が、ま、守られている。でこのローマ市民だけに限っていたものが、まあ、ローマ帝国広いですからね、たくさんのいろんな地域を治めていました。それがどんどん拡大していって、ローマ市内、そこの市民だけじゃなくて、周りの人たちもこのローマ市民権を持つことができるようになっていた。まあ、その、途中ね、何回そういうことがここで分かります。私はたくさんの金出してそれを手に入れたとか百人隊長が言ってますが、パウロとシラスは、私たちはローマ人ですなのに、こういう裁判、こういう取り調べをしてね、こんなことしていいんですかって言ってるのは、私たちはローマの法律で守られているんだ、市民権を持っているんだ、ですから、この市民権を持っていれば それぞれの地方で、裁かれるんじゃなくて、ローマの法廷に、ね、そこで私たちを裁いてくださいということができる、まあ、そういう権利を持っていたわけですね。パウロは、まあ、そのことを堂々と言っています。さあ、2つのことを見ていきましょう。1つは、密かに送り出したという、密かに、あるいはこっそりとという人生、わかりますか。こっそりと何かをするような生き方。もう一つはパウロたちのそういうことは一切しない、正々堂々とした生き方。その二つのことを今日は考えてみたいですね。さあ、この密かにという送り出したというのは長官たちですよね。なぜ密かに送り出したか、それは先ほども申しましたが、自分たちが過ちを犯しているのにね、本当なら直接出向いて言って、私たちのミスでした、どうかお許しください、出て行ってくださいというところをですね、経理を送って、警察官を送って釈放せよ、偉そうにですね、あなた方は出て行っていいなんて言って使いの者をよこすわけですね。 それもわからないようにいつの間にかあの人たち出ていったよっていうふうにうやむやにして、ね、出そうとした、そういう生き方、何かこう自分の過ちを認めようとしない、あるいは、うん、世間に周りに知られたくない、隠してごまかそうとする、そういう生き方がこの密かにという生き方、はい、正々堂々と人に見られてもいい、まあ、お天道様が見ているっていう日本ではそういう言葉が昔からありますが、神様がいつも見ておられるのに恥じない生活をしているか、あるいはこっそりと何かやってるか、そういうことですね。密かに何かこうごまかして生きているか。さあ、それに対してパウロたち、パウロたちはどうだったかと、鎖が解けて獄舎の扉が開いた時に、わあ閉めた、神様のお恵みだ、地震が起きて戸が開いたぞ、さあ逃げろ、出て行けって、出て行きませんでした。いや、そんなことをする、やましいことはしてないね、ちゃんと取り調べをすれば自分たちは潔白無罪なことは分かるはずだ、ですから逃げないわけです。その正々堂々とした生き方、まあ、ちょっと比較にペテロのことを見てみたいんですが、使徒の働き12章5節からある出来事です。同じようにペテロも牢獄に入れられました。12章の5節、こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。ところでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には番兵たちが牢を監視していた。すると突然主の御使いが現れ、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。そして御使いが帯を締めて靴を履きなさいというので、彼はその通りにした。すると上着を着て私についてきなさいと言った。そこで外に出て御使いについて行った。彼には御使いのしていることが現実のことだとは分からず、幻を見ているのだと思われた。彼らが第一第二の栄所を通り、町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人でに開いた。そこで彼らは外に出て、ある通りを進んでいくと、御使いはたちまち彼を離れた。ペテロも牢から出ていきます。ペテロもじゃない、ペテロはですね、パウロとシラスの場合と違って、ペテロは牢から出ていきます。扉が開いて、なんかすごい超自然的な現象、御使いが現れて、まあ日常の出来事ではないですけども、彼は出ましたね。中に、いや私は、ここにずっといると別に逃げ隠れはしないと、いいんじゃなくて出ました。この今日のパウロのこのパウロとシラスのことと比較してみますとね、ペテロは出ていったじゃないか、でも逃げてはいないですよね。見つかいがついてこいって言って、彼を連れ出した、まあ、見つかいの言葉に従って命令に従って行動していって、牢から出ていったということになってますから、これはまたこれ、ね、こそこそした人生ではないわけ、はい、神様にいつも従っているってわけです。まあ、話を戻しまして、パウロとシラスたちのその獄舎が相手も逃げなかったっていう、そういう生き方、私たちは正しい、ね、正々堂々としている、私たち、そしてもう一つのことを見たいんですが、やっぱり思い通り、もう出てくださいと、はい、あなた方はここにいる必要はありませんって、経理の者が来たわけでしょう。16章に戻りますが、そして36節に、監視が 命令をパウロに伝えて、どう言ったか、長官たちがあなた方を釈放するようにと使いをよこしました、どうぞここを出てご無事に行ってくださいと言った。さあ私たち皆さんならどうしますか。ああよかったよかった、やっぱり神様は私たちを見捨てていない、出て行ってくださいって言ってるね。ああよかった、で出て行きませんかすぐさよなら帰ります。でもパウロたちはそうしなかったと書いてありますね。何を言ったか、はい、37節です。私たちはね、をこんな不当な扱いをしておいてって言うんです。そして私たちをこっそりと送り出すって、そんなことをするんですか、とんでもない。ちゃんと彼らが、ね、彼ら自身で出向いてきて私たちを出すべきだって、なんかそういうこと言ってますね。まあ何、なんでそんなことを言ったのか、私たちだったらそんなことまで言わなくても、せっかく出て行ってくださいって言ってるんだから、はいはいって、はあ神様感謝しますって出て行かないですか。パウロは言ってます。孔子の面前で私たちを鞭打って牢に入れてしまった。そう、まだ鞭打たれた痛みが体に残っているかもしれません。そう、でも私たちはね、まあこんなひどい目にはあったけども、まあ出て行ってくれっていうことになったから、よかったよかった、まあ理由もなく訳もなく鞭で打たれたことぐらい、まあこれぐらいは我慢 しようかってならないですか、うん、とにかく、出て行けるんだから、あのことはちょっと多めに見て、多めに見てっていうか、ああいうことはもう忘れてとなるところを、そうしなかったんですね。なんかこだわってる、うん、出て行ってくださいだけじゃ済まないって、はい、私たちを不当な目に遭わせた、あのことをうやむやにしておくんですかってちょっと追求してるわけです。はっきりさせろってわけです。でパウロは鞭打たれたそのことにですね、腹を立てて、腹いせにですね、このあの彼ら長官たちが直接来て出向いて私たちの前に顔を出して連れ出すべきだって言ったんでしょうか。同じ人の働きを見ますと、23章の一節にこういう言葉があります。パウロがこう言ってます。23章一節、パウロは議会を見つめてこう言った。兄弟たちよ、私は今日まで全く清い良心を持って神の前に生活してきましたと言ってます。神の前にとあります。清い良心に従って生きている、これが正々堂々としたパウロの生き方です。腹が立ったから彼らが直接謝りに来いって、そういう問題じゃない。このうやむやにしようとしている彼らそれはおかしいじゃないかとはっきり言うわけですね。それを明るみに出して、これから、まあこれからだけじゃなくて、パウロとシラス以外にも大勢のクリスチャンがいる、イエス・キリストを信じる者がいる、これからどんどんですねクリスチャンになる者たちもいる、その時にですね、また同じように彼らはの信仰はおかしい、ナザレのイエスなんかは信じている、そういうなんて言いますかね、ちょっと嫌がられ、うん、彼らなんかこんなここにいてほしくないとか煙たがられるとかね、まあ日本の国でもキリスト教を信じてるの、あの人ちょっと邪魔だねとか、そういうことは大いに考えられることですね。 そしてパウロとシラスが牢に入れられたように、何か知らない、ね、適当に理由をつけられて訴えられて、そういうことがこれからもたびたび起こる可能性があるっていうか、まあ、実際たびたび歴史の中で起こってきたわけです。その後輩たちのためにも、いや私たちは何も悪いことがしていないのにこうやって牢に入れられてしまう、ね、人の妬みを買ってとかね、嫌がられて、こんなことにされる、そういうことに対してはっきりとですね、それはおかしいんじゃないかということをここで示しておくべきだったと、まあ、彼らはそう考えて白黒はっきりさせたんだろうと思うわけですね。まあまあいいですよ、まあ、ちょっと間違いで私たちを鞭打ったのは構いませんよって、私たちは心広いですから、そういうことじゃなく、そういうふうにしないで、おかしいことでしょって、ね、はっきりさせたということです。クリスチャンは神様の前に低く謙遜で、そして人に対しても謙遜で低くね、そうではあるんですけども、はっきりとそれはおかしいと、ね、主張しなければならない、はっきり主張しなければならない時があるということですね。そういう時には、もうはっきりとズバリ主張する、ね、黒いもの灰色だとか言わない、言うべきことは言わなきゃいけない、それは正々堂々と主イエス様の前で、主なる神様の前で自分は恥じることない言い方をする、そういうことに通じているわけです、今日の2つのこと、こっそりと密かに、これはですね、私たちが何かこの物事を、ね、解決するときに姑息な手段、正々堂々としない、ちょっとなんか小手先のようなことで、まあこれぐらいでなんかなんとかうまくやっときましょうよっていうような、そういうのは姑息なやり方で生きる、密かにっていう人生じゃなくて、正々堂々と神様の前に恥じることのない歩みをするっていうことが大切なんではないでしょうか。お祈りいたします。天の父なる神様、パウロとシラスの生き様、また管理を送った長官たちの生き方を比べました。私たちのうちにもその両方の心があって、葛藤しますが、どうぞあなたの御前に恥じることのない生き方をいつもできますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちの救い主、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、改宗一同と共に、今から常しえまで豊かにあるように。アーメン。アーメン。